島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお届けいたします。本日お話を伺いいたしますのは、万華軽トラ市雄一の実行委員長であり二瓶ファームの代表でもあります二瓶隆さんです。二瓶さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今ご紹介させていただきましたが、万華軽トラ市雄一というものをですね、会津万華町では開催しているんですが、その実行委員長であるのは二瓶さんということで、軽トラ市雄一についてまずどんなものか教えてもらいたいなと思うんですが、
雄一はですね、今から3年前にこう発足いたしまして、夕方ですね、4時から、6時に万華、のポケットパークというところで、開催しています。
まあ、名前の通り皆さん軽トラを準備してやってるんですか？
一応そうなんだけど、軽トラの方もいますし、軽ワゴンの方もいますし、軽トラの上に品物を乗せて、売ってもいいんですけど、独自に、テーブルなんかをこう、コーディネートしながら、新鮮な、取り立ての農産物を並べたり、あとは加工品ですか、そういうものを、売っています。
なるほど、もうなんか今絵が浮かんできましたね。先ほど伺った時間帯もお夕飯のね、ちょっと前の時間帯っていうので、今日これ食べたいっていうものをそこで買えるっていうのはいいですよね。
そうですね。
どんな方々がこう出店しているのか気になるとこなんですけど、だいたい何ブースぐらいあるんですか？
だいたい8ブースぐらいかな、いつも、
やっぱりお野菜が多いですか？
野菜は半分半分かな。あと農産物加工品、
先ほどね、お話にもありましたけど、その6時化っていう部分もあるんでしょうかね。
それもありますね。
そして気になるのが、国事教室っていう名前もチラシに載ってるんですけど、これは体験ブースみたいな？
そうです。ストラップなんか、携帯用のストラップとかにつけるやつなんですけども、それに自分の名前をちょっとこうオリジナルでこう入れたり。
なるほど。雄一では販売するだけではなく、体験スペースもあって、遊べるスペースもあるということですね。もうあります。面白いですね。こういろんな取り組みをしているということですけれども、今年度は4回目の開催だったんですね。
そうですね、
それが先日、8月26日に4回目が、開催されたということだったんですが、今後も、今年度はあと2回開催される予定なんですが、いつになりますか？
次回は、9月の23日、金曜日ですね。それから、第6回が10月の28日、同じく金曜日です。
金曜日ということで、時間帯は一応4時からの予定ということですね。
そうです。
場所は同じく万華町のポケットパークにて開催ということです。さて、万華軽トラ市雄一について詳しく伺ってまいりました。そして二瓶さんはもちろん実行委員長でもいらっしゃいますし、農家さんということで、二瓶ファームの代表でもあります。この二瓶ファームではどんなものを作ってらっしゃるんですか？
うちは米が主体なんですけども、野菜ではキュウリをメインに作っています。
今の時期美味しいですよね。
今ちょうどね、はい、気温もこう下がってきましたんで、きゅうりもパリパリで大変美味しいです。
あ、最高ですね。そしてお米も作られているということで、これから大変な時期ですね。じゃあ
そうですね、これから稲刈りもね本格的に始まりますんで大変です。
農家さんということで直接生産者から消費者の方へ販売するっていうことあんまり少ないのかなと思うんですけど、そういった面ではこの軽トライチっていうのはどうですか？
そうですね、私も嬉しいし、
はい、
お客様もね、自分のこれ米買ってもらって実際に食べてもらって美味しく食べてもらえるかなとか、いろんなこのね思いがこう伝わるっていうことがね、やっぱ自分でも作っててよかったなと思うし、これからこういうふうにしてもうちょっとね美味しい米を作っていきたいなとも思うし、
励みにもなりますよね。
そうですね。
そして東日本大震災原発事故以降ですね、農家さんは大変な時期が長く続いてまだ続いているという方ももちろん多くいらっしゃると思うんですけれども、二瓶さんご自身はこの5年半を振り返ってみてどんな状況だったか教えていただけますか？
はい、そうですね、5年前ちょうどね原発の頃、何をやってたかっていうと、米が一番心配だったわけなんですね。面積的にもかなりありますから、だからそこでやっぱりどういうふうな影響が出るのかなと、放射性物質の部分でやっぱりみんな買う人不安じゃないですか。
そうですね、
だそれはもう分かってはいたんですけど、やっぱり実際にね、その自分作った米もういりませんよって言われたら、やっぱりショックですよね。だそれがやっぱりちょうど収穫した時期、いつ頃だったかな、9月の後半くらいにね収穫した時に、やっぱり首都圏の方々何人かは米いりませんよと言われた時はやっぱりショックでしたね。
すごくショックですよね。分かってたこととはいえ、今までこう取引というかねやり取りがあった方なんですよね、もちろん。そう5年前の出来事ということだったんですけど、お米の販売に関してはこの5年間でどう変わりましたか？
そうですね、実際そうやって離れていった人もいるんですけども、福島県で被災された方々が、私の米を買ってくれまして、
被災者の方が買ってくれる、すごいことですよね。
本当に嬉しかったですね。でも私もなんかねいろいろそこで農業やってて、なんか力になれたらいいなって思ってたんですけど、なかなか自分でもね何もできなくて、
そんな中買ってくださって、
実際来てここに来てくれて、会津に来てくれてね、会津の方はねまだほらいくらか被害はね少なかったんで、でも実際にこう足を運んで、うちに来てくれて、なんかこう複雑な思いでしたけど、嬉しかったですね。
送ったりもするんですか、お米は？
ほとんど送るのが多いですかね。
そういった方からの声っていうのはありますか？
たまに電話でこう喋ったりね、農産物を送って逆に送ってもらったり、
ありがとうということで、そういったやり取りもあるんですね。
ありますね。
なるほど。その出会いっていうのは、震災以降から始まった出会いだと思うんですけれどもね、そういったつながりも、この5年間の中で、できたものですよね。本当に、大変な時期を、過ごされてきたと思いますが、そういったところでは二瓶さんの中では変わってきましたか？
今やってることを、継続して、自分のこれは役目だと思って地道にやることが、自分の、仕事であるし、それしかできませんからね。
ずっとそれをやってきたんですからね。こういった軽トラ市ゆういちを開催してお客様がたくさん来てくださるっていうのは確実に前に向かってるんじゃないかなっていうのは思うんですけれども、これからこの軽トラ市どんな風になっていけばいいなって思いありますか？
やっぱり町の皆様に喜んでもらうということと、あとは番芸町にね全国から軽トラ市に買い物に来てもらえばまだ嬉しいですけど、
本当ですよね。
その意味で私たちも、年に1回ですけど、東京の方にもう出店もしてますし、
なるほど、そこで PR もされて、
バンゲの農産物を皆さんに知ってもらってバンゲ町にね来てもらえれば、こんな嬉しいことないですね。
本当にその通りだと思います。 さて本日お話を伺ってまいりましたのは番下軽トラ市ゆういちを開催しています実行委員長であります二瓶隆さん、そして二瓶ファームの代表でもあります。本日お話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
1リッターでたっぷり遊べる低燃費に走りの楽しさ芯からレベルアップ。低い、大胆、中身までかっこいい。さらにハイブリッド 4WD も真っ先にあなたに見てほしい。全てが新しいプリウス、福島トヨタから。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。